SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ニューサウスウェールズ州パークスで開かれるパークスエルビスフェスティバル。世界的なスターエルビス・プレスリーの誕生日である1月8日に合わせて行われ、今年で30回目の節目を迎えます。2023年の開催は来週1月4日から8日まで。パークスは人口がおよそ1万4500人の地域ですが、フェスティバルの期間中は国内海外から2万4000人以上がパークスのあるセントラルウエスト地域を訪れるといいます。今夜のインタビューは、このパークスエルビスフェスティバルで注目を集める日本人、エルビス・プレスリーのトリビュートアーティスト、エルビス・トキこと、トキ豊和さんにお話を聞きます。トキさんはフェスティバルで行われる国内外のトリビュートアーティスト19人が争うコンテストに出場し、国内最高賞であるアウティメイト・エルビス・トリビュートアーティストの称号獲得を目指します。日本を拠点に30年以上トリビュートアーティストとして活動するトキさん。その始まりは衝撃的な出会いからでした。
21歳の時ですね、エルビス56という VTR が某レコード店で、発売になったばかりで、これを見て衝撃を受けて、その日からプレスリー、俺、これになるって言って、ずっとやってます。はい。もう、なので、そのビデオのプレスリーがあまりにも衝撃的すぎて、もうそれになりたかったっていうのが正直な気持ちですね。その日からやってました。はい。
どこにそれほど衝撃を受けたんでしょう？歌でしょうか？それともその見た目みたいなものでしょうか？
もう、なんていうんですかね、当時やっぱりマイケル・ジャクソンの後で、すごくその歌って踊ってっていう完成されたものが、作られたものとして、エンターテインメントで完成されたものが、まあ世の中で蔓延してたんですけども、エルビスのやつはもうエルビスの衝動だけで歌って踊ってるっていうか動いてるみたいな、ナチュラルの凄さみたいなのを感じたんですよね。
まずはこう、歌を真似るところからとか、そんな感じでしょうか？
そうですね。あと、歌を真似るの、ってか、歌を歌いながら、そのエルビスが動いている動きをコピーするっていうのを、はい。で、エルビスがその膝を寄せて、こう、ぐるぐる回すポーズみたいなのが、ポーズって踊りみたいなのがあるんですけど、それが最初、うまくできなくて、膝の関節何回かおかしくして、整形外科に通ってます。
それを見て周りの人とかは何か言いませんでしたか？
いや、周りから見たらすごいなんか変な動きしてるねみたいな感じだったんですけどね。なんか関節、下半身、腰から下の関節だけ異常にガクガクしてるよみたいな反応だったんですが、まあ何人かは膝関節をおかしくしてまでプレスリーやってるのどうなのみたいなのあったんですが、自分としてはそれがすごくやっぱり素敵に見えたんですよね。まあそれからもう30年以上経ってるんで、あの頃の動きっていうか、もうエルビスの動きも、その膝関節ガクガクやるよりは腕回したり腰動かしたりした方にパフォーマンスが変わっていったので、うん、あんまり当時の動きはしなくなったんですけども、うん、まあ今でも若い頃のプレスリーをやるときは膝と腰になんか蓋をかけながら今でもやってますね。はい。
エルビス・プレスリーは1977年、42歳の若さで亡くなっています。新しい作品が作られず、今あるものしかないという存在を追いかける中で、限界を感じることはあるのでしょうか？
正直、何回か飽きてやめちゃったことがあるんですけど、まあ、そのたんびにですね、エルビス・プレスリーの新しい映像とか音声とかが出てくるんですよ。で、それを見るたびに、あ、前となんか動きが違うとか、うん、エルビスってもうちょっと違う風にやってたんだとか、なんかもっと深いんだって思ったら、そこからまたそこをこう掘り下げていって、で、トリビュートアーティストっていう風になってから、海外のその エルビストリビュートアーティストと接することも多くなって、その人たちが動いているのを見たときに、はい、ああなんか違う、こっちもうすごいエルビスもこうやってたんだっていう新しい発見が常にあって、何回も何回もプレスリーに結局戻ってます。
実際に自分がその歌ったり踊ったりするようになって気づいたこととかってありますか、はい、見方が変わったとかエルビスに対する。
ものすごく自分にとって大きいことは、エルビス・プレスリーの歌を歌っているだけで世界中の人と仲良くなれるんですよ。はい。これ今まで、まあ、その私も日本でバンド活動とかしたオールディアメリカンポップスとかの演奏とかして仕事させていただいたんですけど、
はい、
不思議とエルビス・プレスリーの歌を歌った時だけ外国の方に声をかけられるんですね。お前はジャパニーズ・エルビスかみたいなことを言われて、うん、お前のプレスリーの歌はいいってすごく褒めてもらうんですよ、プレスリーを歌ってる時だけ。そこからじゃあ俺みんなにそうやってプレスリーの歌を歌って褒めてもらえるんだったら、ちょっとそれを突き詰めてみようかなって思ったのが今に至る感じです。
トキさんが自分の腕を磨く上で難しいと思うところはどこでしょうか。
今でもまだ到達できてないですけど全然、
はい、
やっぱりその最終的にはなんていうんですか、歌い方、声楽、エルビスはどういうふうに声を出していたか、どこに意識を持ってって、こっから出したりとか、こっから出したりとか、あと、エルビスの歌い方はベルカント唱法っていう、そのもう、なんていうんですかね、オペラの唱法から始まってるっていう、そういうのを全部こうネットで探して、どうやって歌っているのかっていうのを追求してきていますね。今まだよくできてないんですけど、ものすごく歌に対しての奥深さがあります。はい、多分一生到達できないと思うんですけど、はい、こういう仕事をしているくせにめちゃめちゃちょっとシャイなんですよ人前に出て何かするってことあんまり得意じゃないんですけど、なのでもう自分がプレスリーになってるんだとか、もう自分がプレスリーだと思って常にやらないと恥ずかしくて出れなくなるんで、はい、俺プレスリーなんだよね今みたいな感じでステージで上がるようにしてます。はい、未だにやっぱり、はい、全然慣れないですね。もう30年間もやってるんですけど。
でも、そうやって慣れないことをね、30年続けてくるというのは、どこに魅力が、何がその自分を突き動かすというか、どういう理由で続けているんだと思いますか？
いや、自分がステージの上に立ってパフォーマンスしてすることによって、お客様が喜んでくれてる。例えばその歌に感動してちょっと泣いてくれたり、ロックンロール歌ってる時にみんな歓喜して、まあちょっと言葉は変なんですけど、狂喜乱舞するような状態になってくれる。これがですね、もう自分にとってはもうものすごく快感ですね、やっぱり。はい。自分がやってることでみんなにこんなに喜んでもらえるって思えることですね、やっぱりね。続けてられるのは。
トキさんは海外のエルビストリビュートアーティストの大会などに出場。アジア人として初の決勝進出などの実績、また2020年のパークスエルビスフェスティバルのコンテストでは優勝し、日本人ながらもフェスティバルの代表、ひいてはオーストラリアを代表する形でアメリカでの大会に出場しています。人種が違うアーティストをトリビュートする時さん、自身の強みはどこにあると考えているのでしょうか。
まあ、正直全然わかんないです。何が評価されてるのか全然わからないですね。私はどこに行ってもちょっと素のままやらせてもらってるんで、なんでみんなにこんなに良くしてもらえるのかさっぱりわかんないです。それがわかればもうちょっと上手になれると思うんですけど、必ず終わった後にその動画撮ってもらって、得てるやつはチェックしますね。でもそのたんびに、うん、ってできてないなとか、お腹出てるなとか、はい。なんか反省ばっかりで、うん、パフォーマンスよりもちょっと見た目の方が気になるっていうのがあるんですけどね。次こそもっと完璧に自分でやろうとは思いながら見てます、う
ん。
はい。
パークスを訪れるのは来週で3回目という時さん。そもそもどのようなきっかけでパークスエルビスフェスティバルに出演するようになったのでしょうか。
一緒に行ってくれる方が国木田カッパさんって大阪在住の俳優さんなんですけども、その方が大阪のエルビスプレスリーのファンたちをこうなんですかね、まあ、取りまとめてるって言ったらちょっと変なのかもしれないですけど、お店をやってて、そこでそのプレスリーのことを一生懸命こう皆さんに伝えてらっしゃる方で、 その方が最初にそのパークスエルビスフェスティバルに遊びに行って、で、私があまり日本で、あの、パフォーマンスやってても、その日本人にあまり評価されないので、オーストラリアに遊びに行ってみないって誘われたんですよ。
はい、はい。
で、どうせ行くなら、じゃあコンテストに出てみたらってパークスの方に言っていただいたらしく、
はい、はい。
じゃあ、出場させていただいたら、まあ、とてもとても本当にパークスの皆さんによくしていただきまして、ものすごくなんか自信をつけさせていただきました。まあ優勝させていただいたんで、本当に俺いいのかなみたいな。2020年です。
2020年。
そうなんですよ。俺、うん、そんな皆さんの代表としてアメリカに行っちゃっていいんですかみたいな。ごめんなさい、日本人なのに、みたいな感じだったですね。
なんかちなみにあの、18番というかあの、勝負曲みたいのあるんですか？
秘密なんですけど。今年は秘密なんですけどって公共の電波に
言っても
今年はあのエルビス・プレスリーの映画で一番最後のシーンで歌ってたアンチェンド・メロディーっていうのがあるんですけど、
はい
はい、そのアンチェンド・メロディー、私がすごく好きなエルビス・プレスリーのエラーが77年なんですね。エルビスが亡くなる3ヶ月ぐらい前の映像、そのプレスリーが一番大好きで、その時にも印象的だったのがアンチェンド・メロディーで、それをうまく歌えるようになるっていうのが今の目標ですので、それをちょっと全面的にパックスでもやってみたいなとは思ってます。
最後にエルビス・プレスリーおすすめの一曲を聞きました。
私がやっぱり一番好きなのは If I Can Dream っていう歌なんですね。初めて聞いた時にはやっぱ涙が止まらなかったですし、その背景を改めて今回のそのエルビス・プレスリーの映画でもそういうのが出てきてますんで、それを見て、改めてエルビスの If I Can Dream をやっているパフォーマーの If I Can Dream を聞いてみてほしいですね。はい。あとは How Great a Art っていうゴスペルの歌なんですけど、これもなんかそのエルビス・プレスリーのこれ人生を見ているような、そんな感じの曲なので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいです。
来週行われるパークスエルビスフェスティバルに出演するエルビス・プレスリーのトリビュートアーティスト、エルビス・トキこと、トキ・トヨカズさんでした。トキさんはこれまでパークスのフェスティバルで日本人に会ったことがないと言います。今年はコンテストとメインステージに加えて、初めて規模の小さいステージが多く予定されており、人と接する機会が増えたと言います。そのため、会場でトキさんを見かけた方は、ぜひ声をかけてほしいとのことでした。フェスティバルの詳しい情報はパークスの公式サイト、または SBS ジャパニーズのウェブサイトのインタビューページからのリンクをどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。